おはようございます。ようこそいらっしゃいました。皆さんを心から歓迎いたします。イエス様は神であったのに人となって来られ、そして多くの必要をご覧になって、もう人々が倒れそうな、羊飼いのいない羊のように、サタンの攻撃やまたお互いの弱さのゆえに、倒れそうな状態を見て憐れまれたとあるんですね。そして山に登られ、弟子たちを御そばに引き寄せられた。弟子たちに語られました。これがこの三条の水訓と言われる、至福の、教えと言われている箇所なんですけれども、イエス様は本気です。そして本物の信仰を求めるものを探しておられます。皆さんがそうであると信じます。神の恵みは水のようで、最も高いところから最も低いところに、神の御座からそして減り下ったもののところに注がれます。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。今日の箇所はマタイの5章の5節ですけども、柔和なものは幸いです。同じようなニュアンスですね。本当に減り下るもの、柔和なもの、我慢強いもの、人々に対して優しく親切で、接することができるものは幸いです。心の貧しいものは天の御国を、そして柔和なものは地を相続することができる。天の御国とこの地上においても幸いを、幸せを私たちは受けることができる約束を主は語っておられます。いつか天国に行ったら、あ、いつか永遠の世界で、ああ私たちは喜びを、祝福を受けることができるんだ、だけじゃなくて、この地を受け継ぐことができる、この地上でも神様の祝福と恵みを体験することができるんだ。皆さん素晴らしいと思いません？本物の信仰を学びたいと思いません？上辺だけの人間が考えた、人間が作った宗教で私たちはごまかし者で偽物で満足したくないです。聖書からイエス様から神様から直接本物の信仰について学べたらと思うんですが、いかがでしょう。この至福の教え、三条の水訓、まさにそのことを主は教えています。状況じゃないよ、問題じゃないよ、状況を超えるものがあるよ。はい、私たちはイエス様の十字架によって恵みによって救われたんですけれども、主は救われた私たちを再教育なさるお方です。隣の方に言いましょう。再教育、今までやってきたこと、今まで学んできたこと、全部チャラなんですか？はい、大丈夫です。どこにいようと、どんな状況である、ちょっと話が飛びますけども、先週大阪に行ってきました。鳥ちゃん元気でした？はい、皆さんによろしくということで、ニューホープ大阪の方々からもよろしくということを伺ってきましたけれども、京都にですね、宿を取って、ちょっと京都御所とあと二条城を見てきました。まあ、ちょっと家内と期待して行ったんですけど、びっくりしました。何にびっくりしたかっていうと、この石鹸、この他の侍とか他の皇族たちと会う場所と彼らが生活する場所は別なんですね。で、実際の生活の場所は非常に地味質素なんですけども、この会見の間っていうんですか、もう人々に出会うところは天井は高くて金キラで、なんていうんですかね、天皇の権威とか、将軍の権威とかをこう感じさせるような、圧倒するような会見の間が用意されていて、なんとですね、その前に部屋がこう3つも4つもあるんですね。で、何かっていうと、身分によってどこまで入れるかが決まってるんですって。畳のへりの色も違って、この赤い線をあなたは越えちゃいけません、何位であるかとかですね、天皇とあるいは将軍とどのくらい近い距離にあるかによって全部決められてるんですって。へー、で差別をつけていって、あららら、まあ日本の社会、日本の文化も、あ、結局は差別の社会のその延長上に今もあるから、いまだにその差別っていうのはなくならないのかな。結局人間ってなんか人と比べたり差別化を図ろうとしてしまう、そんなものがあるのかな。で、聖書を読んでびっくりですね。 天の御国にはそんなものはありません。隣の人に言いましょう。天の御国には身分の差別はありません。ふう、アメン。日本国憲法もそれを保障してますね。世界中で一応法のもとには平等のはずなんですね。でも私たちの意識が制限されてしまってるならば、真理を私たちは受け取ることができなくなってしまうんです。なのでイエス様は私たちをこの世の考え方、この世の価値観から変える再教育を聖霊様によって御言葉によってなさるお方です。真理を知り、真理はあなた方を自由にします。知ってるだけじゃダメなんです。真理に歩むんです。自分に適応するんです。自分の考え方、自分の生き方を変えていくんです。その時に本物の自由を経験します。これが本物の信仰です。どういうことか言いましょう。世の多くの人々は神を利用するために教会に行き祈り、信仰は神を利用することだと思い込まされています。とんでもないです。本物の信仰はイエス様が教えてくださっているこの御国の真理、信仰は神の主権を認め、神の主権に従うことなんだ。一見、また身分ですか、また差別ですか、また私たちは奴隷のように隷属しなくちゃいけないんですか。いいえ、そこから自由にされるためなんです。そこから自由にされるためなんです。それ以外私たちは罪の奴隷になったり、人間の奴隷になったり、自分の弱さの、自分の感情の奴隷になってしまいます。それが私たちの人生を破壊していくんです。それが幸せを奪っていくんです。そうじゃなくて、愛の神様、恵みの神様、すべてを作られ、すべてを治めておられる義の神様を主と見上げ、その主権に従うときに私たちは変えられていきます。主権について今日はお話ししたいと思います。すべての上に主権を持っておられる方はどなたですか。神様です。主イエスキリストです。私たちのために来られ、私たちのために死なれ、私たちの贖い、つまり愛を最後まで示されたお方が、すべての名に勝るすべての上に置かれました。アメン、アメン。そしてやがてイエス様はそれを神に、父なる神様に栄光を返します。よろしいでしょうか。はい。これは恐怖による支配じゃないんです。身分による差別じゃないんです。能力による差別じゃないんです。この世は比べ合わせて富が幸せを与えてくれるかのように錯覚します。でもお金は私たちの幸せを約束しません。本物の幸せについてイエス様は語られました。それはもうすでに私たち信じる者に与えられています。皆さんアメンですか。アメン。私たちは主を信じています。主が愛してくださっているということを知っています。アメン。これは絶対奪われることのない宝です。そこから平安が来ます、希望が来ます、力が来ます。皆さんアメンでしょうか。アメン。やがて天国に行けます。隣の人に言いましょう。やがて天国で会いましょう。素晴らしい場所です。ふー、はい、まだ見たことがないし、先のことですから信じやすいですね。でも天国はこの地上に来たんです。そして主イエスキリストは今信じる私たちの心の中にあるんです。もし私たちが御言葉を素直に受け入れるならば、神の国はもうすでに来ています。あなた方のただ中にある。この地でも私たちは幸いを、祝福を神様から約束されています。皆さんアメンでしょうか。静かなアメン、ありがとうございます。いいです、大丈夫です。始まりはこんなもんでいいです。今日牧師として神様からチャレンジを受けているのは、私たちの不可能意識を克服しようではありませんか。これが今日の学びです。あなたに主権はないかもしれない。人間であるからできることとできないことがあるかもしれない。そしていろいろなことを計画し、いろいろなことを祈るけど、思う通りに人生はいきません。はい、結婚しましたけど思う通りに家内は動いてくれません。3人男の子が生まれましたけど、はい、男の子3人とも親の言うこと聞きません。孫が生まれました、はい、もっと大変です。笑ってください。一番めんどくさい、一番大変なのは自分自身です。 思う通りいきません。願っていることをすることができず、願ってない悪を行ってしまう。本当にこの死の体、この惨めな体から誰が私たちを解放してくださるのか、イエス様だけです。イエス様に従うことが自由の道であり、喜びの道であり、命の道です。皆さんアメンでしょうか。アメン。そしてこのお方は不可能のないお方です。全宇宙を作られたお方です。今も術を治めておられる方です。過去を創造主であっただけじゃない、今も創造主であり、将来も創造主です。このお方が主権を持っておられるお方です。アメン。この方に不可能のことは何もありません。この方と共に歩むのが本当の信仰なんです。でも主を引っ張っていくとか、主よ何とか私の祈りに応えてくださいという信仰じゃなくて、主を主と認め、それに私たちは協力していくんです。共に歩むんです。でも主は恐怖で私たちを支配したり、私たちの自由意志と違うことを私たちに命じたりしません。愛と恵みの方です。山を見て海を見てどうですか。自然を見て自然だと思いません。笑ってください皆さん、これジョークのつもりで言ってます最も自然じゃないですか。あなたがあなたでいることが神の栄光なんです。それは最も自然なことなんです。でも歪められ変えられ制限させられ、本当の命、本当の喜びを奪われてしまってるんです。それを取り返しましょうというのが今日のメッセージです。皆さんアメンですか。アメン。隣の人にどうですか、取り返しませんか。はい。柔和なものは幸いです。その人たちは世を受け継ぐからです。なんか柔和とかへりくだりとか心の貧しいというと、なんかすごい弱いイメージを私たちは持ちやすいんですけども、この柔和という言語の意味を調べてみると、サラブレッド、競走馬、もう野生の馬は力強いですね。でも制御不能です。人々を振り落としたり蹴り倒したりします。でもちゃんと調教されて、その素晴らしい力を秘めながら、義のために、正義のために、愛のために、人を助けるために、その力を用いていくことができる心の態度、姿勢を表しています。イエス様がそうでした。目は炎のように光り、口からは剣が出て、弱々しいイメージ全然違いますね。栄光に満ちたお方です。皆さんはどうですか。おお、一人いた信仰者が、イエーイ、はーい。あなたはどうですか。イエス様は素晴らしい。イエス様は私のために来てくださり、死んでくださった。イエス様は私の主です。でも私は恐れと弱さと在籍感でいっぱいです。恥でいっぱいです。だから再教育が必要なんです。だから再教育が必要なんです。この世の富も力も権力も関係ない。これが神の国なんです。これが神の約束なんです。神様がなそうとしていることは、それをひっくり返すことです。ノートの一番目をご覧ください。神の御言葉の真理を謙遜に受け入れる。神の御言葉の真理を謙遜に受け入れる。自分の信念当てになりません。そうじゃない。親から言われたこと、会社から言われたこと、周りが言ってること、それも変わっていきます。当てになりません。そして私たちに本当の力を与えません。御言葉が私たちの糧であり、私たちに命を吹き込み、私たちに力を与えてくださいます。アメン。その御言葉にどのように従うかです。聞く耳のあるものは聞きなさい。英語でこれ聞くと変な表現ですよね でもまあ、日本語でも変ですよね。聞く耳のあるものは聞きなさい。聞く耳のないものもいるのかっていう話ですけども、耳があるのに聞かない。皆さんそんなことありません？静かな反応ありがとうございます。最近の結婚式で、この間本当に京都の人で本当に大変だったんですけども、最近の結婚式でほとんど言われるんですけど、新郎様何も話を聞いてくれませんつって帰ってくるアテンダーの方が多いんですね。一生懸命リハーサルをして説明するんだけど、全然聞いてない。えひどい場合はスマホをずっと見てて、はい、他のことに気持ちがいってて、一生懸命説明してるのに全然聞こうとしない。男性の方々気をつけましょう。ドキドキあるんですけど、神父様も全然話を聞いてくれない。夫婦似てるかもしれない。二人ともスマホを見て 話聞けよって話ですけど、皆さん大丈夫ですね。何ですかその変な笑いは。夫婦の場合、親子の場合、ほとんどの場合聞かないことから来る誤解問題はいなってしまいます。聞くだけで全然変わります。どうでしょう、人に要求したくなりますね。聞いてよ、聞きなさい。あなたはどうですか。聞くものになるし、なりたいですし、聞く訓練をしたいですね。でもいろんな声があります。振り回されてしまいます。何を信じていいのか、何を拠り所にしたらいいのか。本当の危機の時、本当に大変な時に土台になる、支えになるのは御言葉です。イエス・キリストだけです。アメン。主の語られる言葉、御言葉に耳を傾けるものになりませんか。神を主と仰ぎ、主権を認める第一歩は、神の御言葉に自分自身を従わせることです。聞くんです。聞く訓練です。そして聞くだけじゃなく、ちゃんとそれを受け取り、それを行っていくんです。実を結ぶ秘訣です。この世で幸いを得る秘訣です。皆さん、アメンですか。この なんとなくの反応じゃ先へ進めないですね。先日大阪でちょっと信号でですね、その向こう側にいるこうカップルを見てたんですね。 親子っていうんですかね、お父さんお母さんがいて、ちっちゃな、まあ、3歳ぐらいですかね、あの子供さんがいて、あの信号を渡ろうとするんですけども、お父さんお母さんは手を挙げないんですけども、その子だけピッて挙げて歩いてんですね。あら、いい子。もう思わず遠くの方からもう微笑ましくなっちゃったんですけど、車もピッと止まって、はい、わあ素敵だな。大人は手を挙げないのに、子供がピッ、多分教えられたんでしょうね、どっかでね、手を挙げなさい。でちっちゃいからね、手を挙げないと見えないっていうのもあるんですけども、お父さんお母さんいるのに一人だけパッと手を挙げて、うわあ素直だな。そう思いません。いつから素直じゃなくなっちゃったんだろうな。いろいろ騙されて、いろいろ心を固くなにさせられて、でもどうしていつから自分の心が固くなになっちゃったんだろうな。人の言葉はなかなか聞けないかもしれない、疑ってかかるように訓練されてきたかもしれない。でも神の御言葉に対しては幼子のようになろうではありませんか。皆さん、たとえ愚かに見えても思われても、私は主イエスキリストの御言葉を信じるものになりたいです。アメン。はい、もう一つちょっとお話したいんですけど、聖書学校に行った時、ヒギンズ先生っていう素晴らしい聖書学者が来てくださってですね、レストレーションの神学を教えてくださったんですけども、もう家に呼ばれてパーティーしてもらったんですけど、あの思わずもう素晴らしい先生だったんで聞いちゃったんですね。神様に従うってこんなに大変なんですねって言っちゃったんですね。本音でございます。その時本当にしんどかったんですね。大変だったんです。自分の生活もままならないから、もう信仰どころじゃないっていう、他の人どころじゃないっていう感じで、まあ言ったらびっくりされたんです。その方がハッと見て、すごい柔和なあの方なんですが、え、神様に従うことってしんどいですか。ちょっと隣の人に聞きました。神様に従うってのしんどいですか。で私はしんどいって言ってるでしょ、でも家に帰ってよく考えたら、神様に従うことはしんどいと思い込まされているのかな。人を憎み続けること、人を許さないことの方がはるかにエネルギーを使うし、しんどいです。したくないです。人を傷つけることも、物事を破壊して対立することも大変です。痛いです。苦しいです。はい、あれ私騙されてるかなと思った瞬間です。皆さん、そんなことありません。聖書は何ですか。許しなさい、愛しなさい、一致しなさい。ああ、 思い込まされてきた自分の育った環境、自分の見てきた親とか友達とか先生はそうじゃなかったかもしれない。でも、ああ、私が本当に願ってたのは平和かもしれないし、許せるなら許したい、愛せるなら愛したい、それが自分の中にあることなのかもしれないな。皆さんどうですか？真理は自然です。真理を知り、真理はあなたを自由にします。騙されてはいけません。サタンは偽りの父で私たちを攻撃してきます。エデンの園でもそうでした。イエス様に対してもそうでした。弟子たちに対してもそうです。今も私たちに攻撃をかけてきます。神様はあなたに意地悪してるんだよ、この木の実を取って食べてもあなたは死なないよ、むしろ目が開かれて神のようになるから、神様はズルしてる、神様はあなたに祝福を与えたくないから食べちゃいけないって言ってるんだよ、はい、サタンの手です。罪を犯してみなさい、従わなくていいよ、そしたら喜びを手に入れられるから。偽物かもしれないけど、一時的なものかもしれないけど、これをあなたにあげよう。真理を手放しなさい。神を信じなくていい。神様から引き離そうとしてきます。騙されてはいけません。罪が私たちを破壊します。罪が家庭を破壊します。罪があなたの最善、神様からの素晴らしいものを受け取らなくさせます。アメン。在籍感で苦しんでいる方どのくらいいらっしゃいますか？自分はふさわしくない、自分にはできないと思い込まされている方はどのくらいいらっしゃいますか？嘘です。偽りです。騙されてはならない。神について大事なことを言います。神はあなたの味方です。他の人すべてがあなたを裏切ろうと、傷つけようと、受け入れまいと、愛することさえしてくれなかろうと、親だろうが夫だろうが妻だろうが子供だろうが認めてくれなくても、神はあなたの味方です。弟子たちの足を洗いました。裏切りのユダの足を洗いました。自分を見捨てるペテロの足を洗いました。教会を迫害するパウロにさえ主は語りかけます。私たちがどこにいようと、どんな過去、どんな人生を歩んでいようと、主はあなたの味方です。主はあなたを愛してます。皆さんアメンですか？この愛から引き離すものは何もありません。行いじゃないんです。アメン。騙されちゃいけません。神にできないことはありません。神の主権を第一にしてください。神に自分自身を従わせてください。全てはそこから来ます。よろしいでしょうか？子供のように素直になって、あらゆる言い訳を私たちは脇に置きたいと思いますが、マタイの11章の25節を見ます。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子たちに表してくださいました。神があなたを呼んでいます。神があなたを召してくださっています。ふさわしくないものは一人もいません。こうじゃないといけない身分制度を私たちは捨て去りましょう。育ち関係ありません。財産能力一切関係ありません。神の御国はこの世の価値と違うんです。この世のものじゃないんです。どうぞ聞いてください。イエス・キリストは裸にされ死んで、死にまで従って、その死から命を贖い出すために地獄にまで行ってくださいました。イエス様の十字架の代価が私たちを一切の呪い、一切の束縛から解き放ちました。死を打ち破る力が与えられています。イエス様はだから死に勝って今も蘇られたんです。それは罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、嘘の雲を全部払いのける主権を持っていらっしゃることの証明です。アーメン。アーメン。この方が私たちの主です。この方を私たちは信じて救われたんです。でも私たちの思いがサタンの嘘によって洗脳され、この世のいろいろなものによって制限されてるから、それでは進めないんです。 真理を知り、真理は私たちを自由にする。自分自身に語りましょう。神にできないことはない。でも大事なのは私たちの心の姿勢です。どうぞ聞いてください。神はあなたを必要としていません。神の御心、目的を成し遂げるために人間の力を神様は必要としてないんです。神にはできます。私たちが賛美しなければ石ころが賛美するでしょう。石ころからでもアブラハムの子孫を生み出すことができるお方です。何でもできるんです。神の御心がなるんです。もし私たちが従わなければ他から救いが起こります。私たちの能力が神の御心を成し遂げるわけじゃない。私たちの罪が神の働きを妨げるわけじゃない。神様ご自身の御心を成し遂げられるお方です。この方に主権があります。要はあなたはどうしたいか、このお方に従う、真理に従うか、自分勝手な思いの中にとどまるのか。こちらは死を意味します。こちらは命を意味します。アダムとエバも知ってました。同じチャレンジです。あえて死を選んでしまったんです。聖書がそのことを私たちに教えてますね。皆さんにチャレンジします。なぜ死を選ぶんですか。なぜ死にとどまろうとするんですか。命を選ぼうではありませんか。イエス・キリストにつながろうではありませんか。イエス・キリストを主として、イエス・キリストの声に応答して従っていく真の信仰者、真の弟子になってみませんか。アメン。世は受け入れないかもしれない。世は攻撃してくるかもしれない。でも私たちはイエス・キリストの弟子になりましょう。人々が嘲笑い、虐待し、人を傷つけるとき、私たちは手を差し伸べます。人々が怒り、絶対許せないというとき、私たちは許すと宣言するものになりたなれたらと思うんですが、いかがでしょう。人々が拒絶し助けようとしない、そういう方々に私たちは目を留め手を差し伸べていくことを行いたいですね。いかがでしょうか。イエス様はそういう方でした。アメン。本当にへりくだった方でしたけども、愛を持って勇気を持って行動をされたお方です。このお方に習うものになりましょう。アメン。アメン。イエス・キリストが主です。ノートの2番目ご覧ください。神があなたの人生の責任を一緒に負っていると信じる。神の主権を認め、私たちが主の前にへりくだるならば、神があなたの人生の責任を一緒に負ってくださっている。そのことを信じましょう。これによってあなたの人生は変わります。ほとんどの場合これに縛られていると思ってください。お読みします。マタイの11章28節29節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。もう一度言いますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人、私のもとに来なさい。疲れた人、重荷を負っている人、どのくらいいらっしゃいますか。Welcome to New Hope Chiba。 疲れてない、まだ大丈夫、まだ歯を食いしばって頑張れる。はい、時間の問題ですけどね。限界が来たってパターン。はい、倒れ方はひどかったって言うんですけど、あんまり頑張らなくていいですよ。正直になりましょう。神の前と自分に対して、疲れてる方、重荷を負ってる方、どうですか。はい、少なくとも重荷を負ってる表情ですね。神様は私のもとに来なさい。誰でも、私は第一番目に行きたいですね。主よ、ありがとうございます。クリスチャンはこの世の仕事、この世の家庭、義務、いろいろなものプラスもう一つの重荷があるそうです。なので苦しいちゃんと呼ばれるそうです。顔見りゃ分かる。あら、歯医者さん行ってきたんですね。顔見りゃ分かりますよ。あ、教会の帰りですか。クリスチャンですか。ご愁傷様でした。 この世の義務、この世の重荷プラス神様に忠実でなければならない神を求める責任まで負わされてるんです。たまったもんじゃないでしょ。隣の人に言いましょう。たまったもんじゃないじゃないですか。神様は完璧な方ですから、神様の前でうわあ忠実である、完璧である、うわーできませんって話ですね。でも神様に従うことは本当に大変ですか。いいえ、御言葉を読みましょう。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。私のもとに来て私から学びなさい。私の声に耳を傾けなさい。私の弟子となって従ってきなさい、行いなさいと主は言われています。皆さん、アーメンですか。呼ばれているんです。罪責感はいりません。あなたのすべての罪は許されています。イエス・キリストの血潮という、とてつもない無限の犠牲代価によって私たち全員が贖われ救われ許された者たちです。恥じなくていいんです。隠れなくていいんです。むしろ罪は、罪責感は、私たちに主が必要であるという、救い主が必要であるということを気づかさせ、そして私たちは主のもとに行って神の力を受ける可能性の門を開きます。アメン。あら、皆さんまだそこを経験してないですか。助けてって祈った時、神様助けてくださいませんでしたか。今私たちが生きているのは恵みによると思いませんか。私たちは失敗するもので弱いもので本当に十分なものではないんですけども、神様が生かしてくださってるんじゃないんですか。神様良いお方ですか。神様皆さんに良いことをしてくださいましたか。はい、イエス様は心優しくへり下ってるから、私から学びなさい。そうすればあなたの心に魂に安らぎがきます。ふう、重荷を負ってる方、疲れ果ててる方、はい、あなたの主は誰ですか。仕事ですか、家族ですか、自分自身ですか、自分の感情ですか。イエス・キリストを主としましょう。主に従いましょう。主に応答しましょう。すべての重荷を主に委ねましょう。できますか。いや、でもこれは手放せない。いや、子供のように、幼子のように、分かりましたし、一人の男として、一人の女として、一切の重荷、一切のこの世の束縛を私たちは脇に置いて、作り主の前に進み行きたいですね。そして主の言葉、主の声に耳を傾け、それに応答したいですね。いかがでしょう。不可能意識を主は克服してくださいます。神はあなたを愛しておられ、自らが死の罠に入って打ち破り、復活によって私たちすべてのもの、命へ招いてくださっています。これが福音です。主に応答しようでありませんか。私の言葉じゃないんです。人間の言葉じゃないんです。神の言葉なんです。イエス・キリストの言葉なんです。最後にこのことをお話して終わりたいと思うんですけども、主は私たちに豊かな命を与えるために来てくださいました。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに持つためである。神様、今日私たちの不可能意識を吹っ飛ばしたいと願っています。本当の復活の命、本当にキリストにある聖霊の力と栄光を体験してほしいと神様願っておられます。今日主が私たち一人一人にご自身を表してくださることを信じます。お祈りします。神様、あなたの御言葉をありがとうございます。もし私の中に怒りがあり、イライラがあり、人を裁いたり自分を裁いたり苦しめたりする思いがあるならば、今日それらすべてをあなたに捧げます。そんなことをしても誰も幸せになりません。誰も勝てません。どうしたらいいか分からず迷い込んでしまった、その中からあなたを見上げ祈ってます。混乱したこの世にあなたは真理を、光を注いでくださいました。あなたに目を向けます。そしてあなたの御言葉の真理によって今祈ります。 あなたは私たちに命を与えるために来てくださったこと感謝します。そしてそれを豊かに与えることあなたは今も願っています。主を引き寄せてくださってありがとうございます。今あなたに求めます。命を与えてください。喜びを与えてください。どうぞこの地を受け継ぎ、この地でも祝福を持つことができるように助けてください。人間にはできないことを主よあなたは成してくださいました。自分たちで自分を救うことができないから、変えることができないから、あなたは人となって来てくださり、父なる神様は御子イエス・キリストというたった一人もの尊い犠牲を血を与えてくださいました。でも主が神を信じ従ったゆえに主権が与えられ、よみがえり今も生きておられることを感謝します。主よ呼んでくださってありがとうございます。教えてくださってありがとうございます。私たちは重荷を負って倒れそうです。いろいろな重荷が私たちに巻きついていますが、どうぞ今あなたにあって平安を得ることができますように、あなたから柔和を学び、あなたに従ってあなたの模範に従って歩むものにしてください。人を許すものにしてください。人を愛するものにしてください。あなたの愛と恵みをこの地上に表しもたらすものにしてください。一人一人をどうぞ重荷から解き放ってくださり、自由にしてくださり、命で満ち溢れさせてください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。